今日は久しぶりにですね。
はい。
まいちゃん。
そうなんです。
お久しぶり。
忘れられてませんかね。まだ忙しいね。そうなんですよ。やっぱ社会人になるとね。
なるほど。社会人になりますと。もうここのところローテーションで。
はい。
久しぶりの登場って感じですけどね。
もう月1回が、
ね。うん。ほんとほんと。でもまあそれだけ、まあ本職と言いますか。
はい。
ね。励んで、
そうなん
です。頑張ってるということで、
はい、
まあいいかなっていう気はしますけれども。
はい、でも忘れないでくださいね。
忘れておりません。
もう頑張りますから、こちらも。
ねえ、もう、まあでも、何でしょうか、今の職場の話とかも、まあね、久しぶりに今日は聞きたいなみたいな思ってますけどね。
ああ、喋りたい私も。
って。まあ間もなく1年ですもんね。
そうですね。もう春でね、もう1年なんですよね。早いな。
もう12月14日はいつもの通り私は、
はい。
うるうる涙を流す夜。
はいはい。ね、
そしてまあそれを過ぎて、昨日はうちのお寺の、まあ、1年間のこういろんなお札さんとかね、
はいはいはい、
いろいろ仏具とかそういったものをお焚き上げする日、昨日それを させていただきまして、
ああもう年末ですね、
はい、そうそう、でまあちょっといつもの飲み仲間とその後、忘年会をしまして、
はい、
もう朝まで飲みの歌いの今朝もうみんな解散したのが5時半という
またまたやっちゃいましたね、それは。
やっちゃいましたね。
うん、若い。
そして今日は名古屋で、その後、名古屋飛びまして、はい、急いで帰ってきたんですけどもね。まあ、非常にハードな一日でした。
いやー、お疲れ様でした。
若いですね。
梶田さんは朝まで飲むっていうことはあるんですか？
今はもうないですね。
そうっすか、いつ頃まであったんですか、梶田さん。
え？いつ頃までっていうか何回かしかないです。
あ、そうですか。
はい、
私はこの3日にあげずやって言われた気がしております。
この対極な感じがね。
いや、
ほんまに。
本当にね。
元気。
ああ、まあまあまあ、一応そういうことで。私でも今月、もう、はい、おとろしいことに49歳になるんですね。
見えないですよね。
でも思考回路は26で止まってますね。
あ、わかりますわかります。言い過ぎですよ。多分10代ぐらいで止まってるでしょ。
あ、もっと下がってるね。これ。でも26の時に欲しいものとかやってみたいこととか頂点に来たわけですよね。で、世の中の怒りに対してとか、世の中の視点も26ぐらいの時に頂点に詰まった状態、ずっとその視点を持って、喜んだり悲しんだり怒ったり欲しがったりしてますから。
26って早い。
私、早熟なんです。
自分で言うてるわ、この人。
今日は、ぶちまけるで。
四十九ですかも。
はい、四十九です。
四十やりまくりから。四十苦しみ。
四十苦しみなんです、これ、はい。困ったもんですね。
やっぱ49と50の差って大きいんですか？
でももう50ですからね。
そうですね。
昔で言ったら。
昔で言ったらね。
もう50になったんです、
ね。でも、見た目変わりませんもんね、私ね。
あでもね、赤ちゃんみたいな顔してありますからね。
ほら。舞ちゃんと出会ったのも、この番組、もう始まった時ですから、もう、約4年ちょい前ですからね。
いや、もうそれ言わんといてください。私も10代やったんですね。
もう私も40代、こらこら。あんまり嬉しいだよ、45歳、当時。ということで、このメンバーで今日も頑張ってまいりたいと思いますけど、京都三条盆栽、杉若でございます。
岡前でございます。
新章でございます。
でも今朝ね、私飲み、明かしてですね、もう誰も帰ろうと言わないんですね。誰一人帰ろうと言わないもんで、時計見たら5時回ってんでということで、やばい、門開けなあかんみたいな話で、慌てて帰ったんですけど。
やっぱ、ルイは友を呼ぶんですね。
もうね、全然誰も気づかずに。喋りの歌い、歌も歌うわけなんですけど。なんで、まあ、なんでしょうかね、その歌のちょっとインターバルがあっても喋ってるし、みたいなことで。で、朝も声が枯れて、枯れた声で、名古屋行ったんですけど。
はい、
でも、ま、用事いろいろして。でもなんかこう、ちょっと今日夜のためにね、
はい、
雨を眠りな、眠っておかしいですけど、雨を舐めまくりまして、
はい、
ちょっとマシになりました。
あ、よかったですね。
さっきまでハスキーボイスでね。
おー、
はい。
まだそれはそれでかっこよかったのに。
もうそれは生きるかもしれませんね。何でもポジティブに考えなければ。
カメオカで飲んじゃった？
いや違います。もういつもの酢です。いつもの地下の。
だいぶやっぱり、ね、帰るのに時間かかるから大変でした、
ね。いやでもね、五条通り、もう直線なので、 あのうちのスタッフに、
まあ、朝の5時半でしたら早いですよね。
もうぶっちぎって20分ぐらいで
200キロ出して、
はい、ものすごいスピードで帰りました。冬場ですね、まあ、門開けの5時半なんで、
ああ真っ暗ですよね、
もうね大変でございますね。この番組、相変わらず、何ですか、月間テーマ、
そうなんです、
やっとかなきません、
はい、
今月はこのやってもうたとやったということで、はい、今年の1年を通して、
ね、
まあ、やってもうたはもう本当にもうね、もう先週もアシスタントの皆さんはやってもうたの方多いということで、
あでもそうかもしれませんよね。
私もまあもうやってもうただらけですね。
毎日そうでしょ。
毎日もう1分1秒これこれ。これもう成功例、成功例ないの、成功例が僕にはほらほら あのね、私ね、しかしね思いますけれども、
はい、
やってもうたっていうことはやったもん勝ちというね、この私の今年のコンセプト、もう言ったもん勝ちやったもん勝ちでしょと、
はい、
いうような気がしておりますね。
もう
そういう時代が来たかなと思っているので、
いい意味でですね。
そうそうそう、だからもう、まあ、よく不言実行とか、ね、こうじっくり煮詰めてみたいな、こういうことわざもいろいろあるじゃないですか。けど、まあ、もうやっとこうと、やってみたら、うまいこと言ったという例を、若い人たちがいろいろこのゲストで教えてくれたりね。
あかんかったですよね。
そう、あかんかったら切り替えみたいな、その切り替えの良さね、ちょっと感心しておりますので、まあ、やったもん勝ち、言ったもん勝ちということで、だからやってもうたという、ぐらいのことがいいんじゃないかなと。
ああ、そこから学ぶことの方が ね多いということで。はい、
そうですそうです。そして、まあ、和尚さん聞いてのコーナーもお待ちしておりますけれども、はい、また素晴らしいゲスト今日もお越しいただいております。
はい。
じゃあ10時20分ぐらいにご登場いただきますけれども、それぞれの質問コーナー、まあ宛先ですね、ご投書もお待ちしておりますけれども、その宛先をまいちゃんお願いいたします。
はい。まずはファックスです。
はい。
075-213-6433 075-213-6433 続いてメールアドレスです。 bonz@radiocafe.jp bonz@radiocafe.jp までです。
よろしくお願いいたします。ということで本日1曲目いきます。
オーバーオールで虹色マン。
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍八重草本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。私、
はい、
先日ですね、
ええ、
送り人、
おお、
送り人見ていたんですけどね。
いや私それ見たいやつなんですよ。
まだやってますから。
はい、モービックスでしたよね。
モービックス
ローカル
これ一応全国のやつじゃない
ですか。すいません、すいません。ついついね。はい。
でも、モービックスって、まあ、京都だけなんですかね。まあ、
いや、あります、
ね。ありますよね。東方二条という東方二条の、東方なんとか、いうのももちろんありますからね。
はい。
全国ネット。
ね、全国ネットですから、はい。モービックスも全国ネットなんですか、
はい、そうです
ね。そうですね。モービックス三条、京都は。
はい、やってます、やってます。
どういう松竹系ですよ、モービックスは。
言っちゃダメなんですか？
いいんですよ。
あれですよ。今ちょっとその、全国ネットで思い出しましたけど、まあ、送り人の話、また後でやりますけど。
いや、聞きたいわ、それは。そう。
これ僕ちょっとほら、ボストンに出張してました。
あはは。
で、ボストン行ったら、まあ、私バイク乗りますので、僕のバイク乗ってるメーカーは、世界ネットなんですよ。で、必ずその、各都市、世界中の、例えばボストン行ったらボストンハーレーがあるんです。
はいはい。
ですのでそのご当地 T シャツを買ってくるというね、いうのは結構ハーレー乗りのお約束みたいになってまして。
あ、そうなんですか。
でそれをこの間まあ、京都のいつも行く店ショップで、
これ
ボストンハーレー行ってきたんやみたいな話をして、
かっこいい
話してたら、
はいはい、
外国の方が、まあ、こっち旅行来てわざわざやっぱ京都ハーレーの、
うん、
京都って入ってるのはやっぱ人気だそうで、外国の方々には。
やっぱそうなってるんですか。ええ、
なんか京都ハーレーって入った T シャツを買いに来られるということでね。やっぱり日本の中でも、やっぱ京都ハーレーがいいそうですよ。
あ、日本の中でも、はい、さすがブランド力ですね。
もちろん、平方ハーレーとかあるわけですからね。各都市になります。
さあ京都かっこいいですわ。
わざわざね、 あの、ホテル泊まってるところから、あの、タクシー乗って買いに来られるとか。
そのためだけに、交通費の方が高そうですけどね。
そうそう。おられるそうですよ。まあ、そんなことで、送り人、また後でちょっとお送りしたいと思いますけど、はい、今日は、カイトさんのファンの方、お待ちかねの。
はい。
いきますよ。3週目でございますので。はい、あって。いいですか、はい、その色っぽい声やめてください、ではいきます。しんちゃんの
この本
読んだ、
今日も素晴らしい5本をご紹介いただきたいなと思っておりますけども、はい、本日は梶さん、
11月15日にね、はいはい、まあ、毎年狩猟が解禁なんですけど、
11月15日
狩猟が解禁、
はいはいはい、はい、
で今日は僕は漁師になったという本なんですけどね。
そういう本を今日は、はい、どなたの
千松信也さんっていうね、
はい、
京都大学在学中に、
うん、
あの狩猟の免許を取って、もう漁師になって8年目という33歳の人なんですけど、
へ
へ、なんかどういった本ですか、
すごいですよね。
え、漁師とはという
まさにこの
漁師修行中のね、
はいはい、
人が漁師とはどういうものかっていうことを書いてる本で、はあ、非常に面白いんですね。
それはあれですか、職業としての漁師ですか、
まあ、職業としてと言ってもいいんですけど、はあ、一応あの仕事は運送会社で働きながらなんですけど、
あ、
でもまあ基本的にプロの漁師を目指しているとか、はい、まあ、ほとんどそうだと言っても、まあ、漁期はですね、だから11月の15日から2月の15日が解禁なんですよ、
はいはい、
その間は狩猟ができるんですね、はあ、その間はそれに関わっているというか、ずっと。
まあ、
それをなりわい。なりわいといっても、まあでも、この人の本読んでると、基本的には取ったものは自分とか仲間の間で食べてはって、そう、売るっていうことが目的ではないみたいですけども。でも、プロなんですね。
はあ。またこのリアルな写真が。
そうそう、解体の様子とか。
ね、
一応その、
珍しい本ですね、
あの、鹿とかイノシシの、はいはい、あの、料理のレシピも書いてますし、
はあ、まあ、調理のレシピまで載ってますね、
レシピは載ってますし、ね、
すごいですね。
結局あの今はそのイノシシを取ろうとしても鹿がよく取れてしまうんですね。鹿が増えすぎてますから、はいはいはい、でまああの京都でもフランス料理店なんかでは鹿は出ますけれども、
はい、
その鹿っていうのは大体輸入の鹿でね、
あ、
その京都で取ったものそのままですば美味しいのになっていうことも彼は書いてるんですけど、そういうような流通にはなってないと、いいことを含めて。で、ほん、まあ、野生のそんなもんじゃ臭いんじゃないかとかね、
はい、
いうイメージがありますけど、やっぱり新鮮にちゃんと料理すると、本当に美味しいし、と、はい、いうことも含めて、まあ、自然の恵みを受けながらですね、生活をしてるっていうことの、
ね、まあ、
感謝をこう綴っているんですよ。だから、本当にその、まあ、狩猟期間に入ると、罠を仕掛けておける。罠漁なんですね、彼は、
はい、
あの撃つんじゃなくて、
はい、銃じゃなく
て罠を仕掛けといて、
あ、それも狩猟って言うんか、
だから罠漁と、まあ、銃の漁があるんですけど、はい、彼がやってるのは罠漁で、その罠を仕掛けといて、だから毎朝見回りに行くんですね、かかってるかどうかって、でかかってる時はその仕事前にそれをちゃんと処理して、
はあ、
で、つまり最初血を抜かないと、肉が傷んでしまうので、うん、まあ、血を、内臓を取り出してですね、
はい、
こう血を抜くという作業までどうしてもすぐしなくちゃいけないっていうことで、毎日見回りに行くんですね、狩猟期間は。というような話とか、いろいろ我々知らない。
その、非常にこの、シンプルな質問ですけど、これなんでこう漁師になろうと思われたんですかね。
最初からね、動物が、はい、子供の方がお好きだったみたいで、最初は獣医さんになろうとされたみたいですけど、
はい、
なんかあることがあって、その獣医になることをやめて
、
で、そうしたところ、なんか、そう、出会いがあってですね、やっぱり、その、狩猟の先生と、みたいな人と出会って、で、小さい頃は動物が好きだったので、そこに入っていったっていう感じなんですけどね。はい、
その、狩猟しててね、楽しさって何なんですかね。
やっぱり直接ですね、いわゆる周りの生き物と付き合いながら生きてるってことが実感できるっていうことを彼は、はい、だから感謝し、本当に直接感謝しながら、もうすべて無駄にしないぞっていうことで、だから取れたものはもう隅々まで、利用するというのか、最後まで。だからその内臓とかはその元の山 の土の中に埋めといて、それだから他の動物がまた食べに来て、全部こう回転していくというかね、循環していくというかね、そういう話を彼
は書いてます。まあ、この本はですね、舞ちゃんとかにとってはやっぱりショッキングなことかもしれませんよね。まあ、実際にそうして生活してある人とか、昔の村なんかは、まあ、例えばお寺さんが来られる法事があるいうたら、料理屋から料理を取るなんてことしなくて、自分のところで飼ってるニワトリをもうあの法事の終わるまでにちゃんとさばいとかあって、ね、鳥すきを、あの僕も子供の時にあの師匠について行って、
はい、
あのパクパクパクパクパクパクパクって言うて、言うてたな、法事が終わる頃に静かになってるなみたいな、あのそれは本当にあの新鮮な、あの大体鳥すきでしたね、あの田舎の法事の後の食事は。
うん、ああ、そうなんですか。
食べてるもんは誰かがそれをやってるんですからね、
う
ん、我々は。
そうなんですよね、うん、そうなんですけど、こう
でもまあ、ね、これは非常にまあ本当はその生活の学ぶところはねたくさんあるということでしょうね。そうそう、うん、はい、
実際それをやって、うんうん、本当にその
ご自身が
感謝をしながら生きるっていうことですね。
わかりますね、
昔の日本人がやっていた、だからその動物ってあの獣だけじゃなくてカモ猟とかにも参加してるんですけど、
う
ん、
そうですね、最後の方はカモも、
スズメとかもね、
スズメ、カラスもなんか乗ってましたね、はい、
スズメを取るときにカラスをおとりに、
ああおとりにする、
剥製のカラスを、
ね、はい、置いとくんです、
そこに置いとくと、
スズメが、それの
寄ってくるとか、
まあ、カラスは食べられませんもんね、
伏見稲荷の前行ったら焼き鳥とスズメを売ってるでしょ、
へ、
丸焼き、それもだから昔は日本のスズメだったのが今中国から人間のスズメになってまずくなってるとかね、
面白いですね、
そういった知らないことがいっぱい書いてあって、
いやいやいやいや、
そういう世界もまだあるんだなと、
同時にその動物たちが生息しているその自然のまあ植物の方もまあこう摂取する機会も出てきますもんね、
はい、まあ、実情にこう鹿が増えすぎてるのにその今の法律が合ってないっていうような話も乗ってた、もうちょっと鹿はみんなでね、
うん、
食べた方がいいと、日本製の、うん、わざわざ輸入しないで、
あ、いや、なんか実はね、私の、介護の施設の看護師がもちろん働いてるんですけども、はい、看護師さんが実は漁師なんですよ、
う
ん、で看護師が漁師でね、そのイノシシやらバーンってねやってるわけでしょで一方で仕事としてはね、人の命を守る仕事をしてはるわけでしょ、この矛盾ええんやろか思いながらね、でも冬なったらね、鍋するから食べにおいでやって言うて、すごいおばちゃんなんですよ、看護師さんでね、言われてて、あ、はいはい、行きます食べますとか言ってたんですけど、なんかね
そうですか、
まあ、それがリアルな本当のまあ、循環でしょうね。
やっぱそういうことなんやって、今ちょっとそれ分かった気がしました、うん、
やっぱり自分で殺してる方が本当に感謝して食べますからね、
うん、そうでしょうね、うん、まあ、実際僕もあの本当にさっきの小僧の時の話もそうなんやけど、あの、まあ、フィリピンなんか行くと、これから山の中にこの遺骨を探しに行くぞって行く前に、あの帰ってきたら料理作っときますからって言われて、あのタガログ語で言われて、で帰って行く前にパクパクパクパク言うとったさんとか、
はいはい、
あの土壌が川にいるんですけど、
ええ、
そういうのを戻ってきた頃に料理して待ってくれてありますからね、
あ、
懐かしいなっていう感じがするんですね。
あ、
で、あのまだ今もその僕も田舎の方のお寺のちょっとこう法事とか行ったり正月とか行ったりするんですけど、
はい、
あのやっぱそのイノシシのね、あの仕掛けのところに鹿がよくかかるらしいですよね、
うん、
ほんでそのちょうど新年会、田舎のお寺の新年会に行った時に、あの今日、あ、今朝あのイノシシの罠に鹿かかってましたよ、おしょうとか言うと、でおしょうのためにさばいといたしとか言って鹿刺し、
はいはいはい、
今朝取れたての鹿刺しを
美味しいんですかね、やっぱりね、
いや美味しいですよね、それは、
うん、
だってそれはもうあの共存とか、まあ、共生とかいろんなこと言うけど、やっぱりあの人間の生活のところにまで侵入せざるを得なくなっている動物もたくさんいて、でやっぱりそれはある程度こう言葉悪いけど、ま、間引いていくっていうか、
はい、
うまくその生活のためにも利用しながらしていかへんかったら、それ全部保護だったらそれは偉いことにもなるという難しさがあるんですよね。
もう鹿が増えすぎてね、うん、今山の植物がどんどん食い荒らされていて大変なんですよね、
うん、
日本の山は。もうちょっとし
か
は減らさないと、
そうなん
や、いろんなとこに影響が出てくる
んですよ。そうです、野生のしかはまたすごいよ、 山の中走ってると時々こっち見とるけど。
面白い。宣伝でやってるあんな可愛いもんじゃないんですね。
それより困るのがその自分のペットがもう飼えなくなってね。
そうそう。
例えば亀岡でもですよ、アライグマはいっぱいおるし、京都市内天神川にも住んでますからね、四条天神川。五条通り渡ってましたから、アライグマも。
可愛い。可愛いじゃないですか。
それヌートリア。このヌートリアまた増えとるんですね、は
い
は
い、
これ。
だからアライグマもよく取れるみたいです。
そうでしょうね、罠に。
アナグマは美味しいらしいですよ。
へ
え。ああ、そうですか。
タヌキ汁や言うてるのはきっとアナグマ汁だったんじゃないか。タヌキはやっぱあまり美味しくないと、あれは書いてますね。
ああ、そうなんや。
臭いと。
ああ。
タヌキ汁って言ってるのはきっとアナグマ汁だったんじゃないか
と。なかなか面白い。
面白いです
ね。
はい。勉強になるの。面白いというかね。
勉強になる。
はい、勉強
になる。なるほど。これ若い33歳ですか？
そうです。まだ33歳です。
すごいな。8年目。ゲストにお呼びしましょうか。
はい。
ねえ。ま
あ、機会がある
ね。ねえ、梶田さんも、お付き合いをされてるんです
か？いや、知ってます、ね。
これから。
私の本と同じ出版社なんですよ。
リトルモアですね。
なるほど。
はい。
わかりました。僕は漁師になったリトルモア。
はい。1600円プラス税でございます。はい、
この、千松信也さん。
はい。千本の松。
はい。今、本屋さんで並んでると思います、
ね。はい。僕は漁師になった。はい、
ぜひお買い求めください。
お読みください。
はい、私、この間の
豚の教室の話と
関係ありますよね。そうですね。それもあるし、前月のおすすめの、本も買いました。
あ、そうですか。はいはい、はい。
次の日に買いに行きまして。はい、ありがとうございました。
はい。
はい、ということで、しんちゃんのこの本読んだでございました。さあ、それでは2曲目いきましょう。
はい。リマコナで船歌。
と僕は漁師になったと、本当、
はい、
この曲を聴きながらこの本読むの面白いから、ね、今この本聴きながら
すんごい対局でね、
でもまあこの間、実はその松尾のね、
はい、
渡月橋から松尾ずっとこう土手沿いと言いますか、
ああいいところですね、
この間夜走っておりましたら、
ほう
ゴンって音がしまして、
はい、
これがタヌキが渡ったんですね。
タヌキが？
タヌキが渡ったわけですよ、おそらく。
はいはい。
で、コンと当たって、コクロコーンって飛んでいったみたいなん
です、ね。え、杉若さに当たったんですか？
そうそうそうそう。
また度胸のあるタヌキで。
そうそう。ようやりよったね、ほんま、これこら。あ、ほか。それはたまたまやろ、本当に。
はぁ、
あ。それで、まあちょっと、その時は分からなかったんやけど、なんか石か、なんか物踏んだかな、みたいなんで、その時ちょっと二人で、うちのスタッフと走ってたんですけど、ちょっと戻ってみようかって戻ったら、まあ、タヌキさんが苦しんではったんですね。
かわいそう。
ごめんねって言って、
うんうんうん、
ちょっとたくさんの人が寄ってきはりまして、やっぱり優しいね、みんな。タヌキくんちょっとみんなでちょっとずつちょっとずつ、でもなんかこう触ろうとするとカーとかなんか
触るなーってね、
うん、こういう場合やっぱりもうそこで裁くべきですね。
なんてこと言うんですか。
いや
最低
やな。
そもそもあなたがそこにいたから当たったのに。
ごめんなさい。たぬきさんごめん。言うてる場合か。ということで、この番組、目玉コーナーの時間がやってまいりました。
はい。
それでおたけびから参りたいと思いますね。それぞれの人生に
学びを
ということで、本日も素晴らしいゲストにお越しいただいております。ご紹介申し上げます。
はい。本日のゲストは、株式会社ことこと、取締役編集長の日置かにわさんにお越しいただいています。
こんばんは。よろしくお願いします。
こんばんは。
よろしくお願いします。
もうお久しぶりということで。
はい。
ありがとうございます。
再び、ありがとうございます。
はい、そう
です
ね。ね。2回目になります。その説はありがとうございます。
はい、
おかげさまで、また。
そうですか。ありがとうございます。
お忙しいです。
しかも、ずっと昇格されたという。
昇格なのかな。
シャレにならない。次の話行きましょう。
はい、そこは触らずに行きたいと思いますけど、いやいや、どうですか、楽旅文庫。
まもなく2年なんですけれども、ね、おかげさまでもう37冊も出してしまいまして、前回、はい、お邪魔させていただいた時には、はい、多分創刊直後の、
ね、まだ
10冊しか出てない時だったと思うんですけどね。なんとかやっております。
すごいもんでございます。もう私も本屋さんとかその、
はい、
何でしたサークル系、
ええ
とかでも目にするようにね、もう、はい、本当に思わず
手に取次行ったら新しいの出てますからね。
そうなんですよ、ね、
私も最近は大きな本屋さんに行ってね、
はいはい、
見たらもうずらー並んでて、いつの間にこんなに出版されたんやと思って
すごいな、
びっくりしました。本当に
大変忙しいじゃないですか。
そうですね。もう、ね、その出しすぎでいろんなことが起こっておりまして、ここでは言えないです、ね。
バックナンバーを求めの方も多いんじゃないですか。
ええ、もうずっと全巻置いていただいてる本屋さんが多いので、
はいはいはい、
新刊が入って古いのがこう返品されるというよりはもうどんどんどんどん増えていってますもんね。はい、おかげさまで。
コーナーもね、すごい大きいですからね。
そうですよね。これ、
まあ、本はちっちゃいですけど。
どこに売れ線と言いますか。何個がよく出るみたいな。
かなり激しくありますね。
あ、そうですか。はい、
デコボコが。
デコボコ。
はい、ホームランと三振があるらしい。
あ、三振あるんですか。
はい、あります。もう3球見逃しみたいなのがあれば。
もちろん。モデルの子も可愛い子も。
あ、その子ね、うちの、はい、
スタッフなんですか。
そうなんです。
え、そうなんですか。
モデル雇うお金ないもんですから。
あ、そうですか。
今日の着物の始めですね、はい。
うちのデザイナーの子なんですけどね。
あらまあ、はい、ちゃんと笑顔と表情もうまく作ってどうですかこれ。
修正してるかも分かりません。
いやごく自然体でモデルさんしてありますよ。
ねえ、まあほんまにプロのモデルさんやと思ってましたよ。
いや
なかなかいいじゃないですか。
これやっぱりこの京都人が好きなやつと、
うん、やつ
東京の方が好きなあれってまた分かれるんですかね、やっぱり。
そうですね、まあ好き嫌いもそうですけど、例えばお泊まり案内とかは、はい、京都の人が買うてもしょうがないですから、東京で売れますよね。 お土産とかも東京で売れますね。
あ、やっぱそうですよね。
逆にカフェランチとか定食屋さんとか、はい、そういうタウン情報系は京都の方が
いい買ってい
ただいてますね。とよりマニアックになるというか。
そうですね、はい、
いな
地元の方が重宝する情報と、観光で来られる方がお求めの情報っていうのがこうちょっと分かれてる感じですね、はいはいはいはい。
これはしかし非常に旬な情報も必要になるでしょうし、
そうですね、
まあ、定番ものも載せなきゃいけ、
は
い、
ないです
もんね。
雑誌的な要素もあれば、ね、ロングセラー的な要素もあって、もうその辺が難しいところですね。
そこ
で
この一番やっぱり京都のそういう、まあ、こう個性的な店なんかは一品物とかあったりするので、もうそれ出てありませんみたいなものはずっと乗り続けるっていうことの
こともありますし ね、はい、
やっぱ僕なんか今パッと僕好みのこのガマグチポシェット、
はい、
これいいなと思って、果たしてこれ今売ってるかなと思ってドキドキするっちゅうのも楽しみではあるけどね。
そうですね。
でもまあ違うものをこの店でまた発見するっていうこともあるでしょうし、
また祇園祭りの時にはね、ちゃっかり祇園祭りのやつも出ましたもんね。
ちゃっかりって、はい、あんた褒めてんのかゲスト、
ね、もちろん私もこの本どんだけ好きか。
今日ヒロキさんゲストだから。
いや
やつとか言ってた最近。このやつとか。
いや
ちゃっかり出してる、
ね、大好きなんですからほんまに。あ、どんだけ毎日コンビニで見てるか。
買ってください。
買ってください。
何冊か買ってください。
見てるわけで買わなきゃいけない
よく言われるんですよ。よく見ますっていうのは。よく言われるんです。
いいですね。
もう一個、コーヒー代ちょっとね、一回節約して。
そうですね。
そうですね、はい。ちょうどそれぐらいですから。
パイドさんも愛読されておられますね。はい、やはり。
ありがとうございます。たくさん持ってます
よ。ありがとうございます。
私は社人門前名物巡りが好きなんですけど、
ね、ああ、なるほど、なるほど。
私は京福電車のシリーズが好きです。
ああ、そう。
なるほどですね。
すごいですね。この三条通りを、これ今、旬ですからね、三条通りどんどん。
まさにここですからね。
そうですね。もう今、カラスマを越えてですね、
はい。
だいぶちょっとこう、まだ西へと、
ね、
イメージが変わってきてますよね、はい、三条通りが。うん、これまだ堀川通りまでがね、ちょっと寂しかったのよ。
ああ、そうなんだ。
三条会商店街が ね、
そうですね、
結構昔ながらの店が多かったんですけど、最近ちょっとこ う
若者のちょっとね遅くまでやってるカフェみたいなのもできてきたりして、ね、
はい、そうですね、お酢屋さんとかね、
そうなんですよね、は
い、ちょっと変わってきてますね、はい、あの辺も。
確かに雑誌とかでもちょっと乗るようになってきましたよね。
そうそうそう、あれがんで千本通りまで行って、
はい、
その千本からずっとまたこう西大島でがね、
あ、
これまた何にもないですあの辺はね、実は材木屋が多いので、
あ、
ね、でその実はその小さい材木屋さんも、まあ、コッパって言ってですね、
はい、
この木をこう、まあ、表札にしたらどうやとか、ちょっとまな板に使うとどうですかみたいな、こう材木のコッパを売ってはる店が多くなりましてね、
あ、
僕は結構好きで歩いたりするんですね、
うん、
はいはい、
まあ、通りで言ったらまだ何冊も出そうですよね。
そうですね。
そうですよね。それだけでも。
縦横全部
まだ寺町通りもない、なかったかな。
縦もない。
魅力的な通りとしては
、ね。この高山彦九郎像。
はい、
集合、
はいはい、よくな土下座前集合って言いますよね。
土下座前って言われてしまうね。若い人に
そうなんですよ。
どうなんかな、高山先生も。
すいません、ね、
これもあの政策実行委員会の勤めてた人が私ら日蓮宗のお坊さんやったっていうね。
あ、そうなんですか。
これまたびっくりする話もあるんですね。
へ
え、まあまあそんなことで、
それはちょっとでもあの実はもうちょっと若かったんじゃないかっていうね。
ああ、なるほど、なるほど。
この出てきて、ご正願の時は、ちょっと老けてないかと、この像が。
なんだこのね、あの、もう、雨露というか、いろんなもので、老けたようになってきてると思うかもしれないけど、うん、そうですよね。うん。
そういうふうにニュースです。はい。
さあ、それで、楽旅文庫も、どんどんといろいろと面白いシリーズ
が、まだ今も何冊か企画中なんですか、
ね、そうですね、はい。ね、年明け早々から1月、3月ぐらいに、またパラパラと出させていただきます。
最近はなんか新島城さんのも出ましたね。
ええ、あの同志社大学さんの、まあ、創業者の新島城さんの、生涯を、ぜひ楽旅文庫でというオファーを、
はいはい、
ありがたくも頂戴いたしまして、
あ、はい、すごい向こうから指摘あるんですね。
そうですね、まあ、コンビニとか駅の売店にも並んでるというところで、
うん、
あのそういうところにまあ魅力を持っていただいているというのはもう非常にこの企画の方向性そのものがこう喜ばれているという意味ではすごく嬉しく思いますね。
なるほど、
はい、ちょっと立命としては先越された感じでしょうね。
おそうなんですか。
なんとなく
なんかやっていただきましょうか、ね、
最近の動きからとしたらね。
そうですね。いや、楽旅文庫に出たぐらいで先越したいうことになるなと思いますけど。
いやいや、そんなことない。
しかしこのあのこの、なんだ今日の大衆酒場の号、
はい、
これあの七条通りのねリドってリド飲食でね、ここはなんか最近ねちょっと
ちょこっと乗ってます。行かれるんですか。
たまに。
副題外には本日飲みますっていうね。
これねあの
朝まで飲みます。
そうそうそう。あのこの最近七条通り頑張ってますね。あの、カラスマからね、西の通りあたりまでね、いろんな店が。
一条通りも面白い店
ですよね。面白いんですよ。
バラエティ
で、あの、ちょっと昔銀行でしたみたいなね、建物も、あの、
カフェになってますね。
カフェになったりしていますし、はい、フレンチもありますしね。うん、で、万年筆専門店があって。
詳しいですね。
あの、あったり。で、あの、富士ラビットというスクーター屋さん。これがね、ちょっとね、あの、今、中尾系の、そういうあのあるでしょ。そういう店になってるんですよ。富士ラビットっていう昔スクーターがありまして、
はい、
その富士ラビットモータースっていう建物を残しとこうっていうの残ってはいるんだけど、
はいはい、
その中尾のようなまあうどん屋さんが入っているんですけど、あれはちょっと違う店にして
、我々若い頃ねラビットスクーターと、
そうです、河原町二条とね、うん、あの七条通りにあったんですけど、
へ、
七条通りは面白いって
仏壇屋さんもあります
し、ね、仏壇屋さん、ええ、もう顎を通るだけで仏壇に詳しくなるし仏教に詳しくなるっていう
へ
、いろいろと
まだまだ題材はありそうですけど、
題材がね、これでもまだいいですね。あ、
でもいつもこうどういうのをねテーマに、いろんなテーマがある中で、はい、選んだはるんですか。
まあ、社内でこう会議をやってまして、そこにスタッフがこう自分の考えた案を持ち寄ったり、でそれをまあ揉んで揉んで、でそのことごとの役員会議にこう提案したりするんですね。はい、でまあそれを個々人がどうやって思いつくかはもう人それぞれだと思うんですけどね。風呂入ってる時に思いつくやつもいれば、僕なんかは飲みながら思いつくことがほとんどで、
何人でそのスタッフがいつも、
5、6人ですかね。はい、
少ないですよね。
またなんか舞ちゃんも言っといたらね、
はい、
企画が通るかもしれない。
そうですよ、
はい、じゃあね、千本通りをピックアップしましょう。
千本通り
商店街を、
はいはい、
あそこね、あの昔はシャッター閉まってる時にさまざまな絵のシャッターがあって、すごい賑やかだったんですよ。シャッターとかね、注目したら面白いと思います。そうそう、あの
丸田町から今でまで千本ラブいましたよね。
はいはい、千本ラブ商店街ありました。
そうです、そうです、
昔は千本日活でもう大体学生がみんなポルノ見に行く、
へえ、ね。あ、なんかあったみたいですね。
私初めてポルノを見に行ったのも、
はい、
千本日課。いや、もう一回ちょっと言ってください。あ、さんまちゃん、これは。
踊ってはるとこもあったんでしょ、
はい、
踊ってはるとこもありましたね。
踊った、千中ミュージック。
はい、もう嫌や、この給食。
いや、千本日課とサングラスかけて入ったっちゅうね。あの、顔さすがさすがへんよね。誰も知らへんよねけど。恥ずかしかったですね。
あ、
初めて入ったポルノ劇場、千本日課。あ、いろいろ青春の思い出。ただ、千本ネタやるとね、結構みんなはね、はい、懐かしいやん。で、遊ぶとこいっぱいあって、面白いんですよ。
千本通り頑張ってほしいです。
そうですよね。
はい、シャッターも含めて。
まあ、割とこう、最近、まあ、有名になってる、なんか、あの、魚ベースのラーメン屋さんね。
ああ。
あの、まあ、ラーメン雑誌によく載ってるんですか、千本、
はい、
丸太町のね。
はいはいはい。
そしたら、ボンクラハウスの近くなんで、
そうですね。
みんなでスタッフでバーッと、あの、食べに行ったりするんですけど。近くなんですけどね。ただ、うん、他の、あの、これは京都市が、まあ一応まあメインでしょうけれども、
はい。
またいでるこう企画あるじゃないですか。例えば、保津川下りとかね。
ああ、ふかですか。
いや、というか、亀岡市から出発して、はい、嵐山に、これね、すごいこの歴史があるわけですよ。
は
い、今でこそトラックでまた、ね、あの、乗船場まで戻るんですけど、昔は清滝戸を抱えて帰っとったっちゅうんだからね。すごいもんなんです。
そうか、
そうなんですか。
あの骨をわせわせと。
今はあのトラックに積んで五条通りをね、こう、たまに僕はあの後ろに。
だからそのトロッコ列車をね、あのまあこう乗って、そして佐賀からで亀岡で降りて保津川下りっていうコースがまあまあなんかみんなちょっとやってはりますやん。
はいはいはい、そうですね。定番が。
そうそうそうそう。うん、でまあそういったなんか他のまあ負荷のこう京都市と の, このパイプになっている歴史っていうのは面白いんじゃないかななんて。
今日の七口とかね。
ね。
サバ街道
とか、ね。そう。あの、福井県から入
ってる。あるかもしれませんね。
ね。そんなのもありかなっていう。
東海
ありがとうございます。
ね、採用じゃない
と。好きなことばっかり言って。
言うだけは楽ですから。
いい方だ。
こっちが楽しんでる感じです。
そう
ですと思って。
そして、あの、最近。
はい、
まあ、この楽旅をまた楽しみにさせていただきたいと思うんですけど、最近またちょっと出版されますという本の。
出版されたのがね、
はい、
旧暦日和という今よく売れてる本があったんですよ。
はい、
ちょっと大きめのね。
あ、そうですか、ね。
で、それに続いて今度出るのがっていう感じです。
はい。ちょっとそのご紹介の前に、
はい、
1曲、
はい、
リクエスト曲、いきたいと。
はい。
ヤミーさん。
お、ヤミーでオリオン。
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍八重草本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。
はい、本日のゲストは株式会社ことこと取締役編集長の日置いかにわさんにお越しいただいています。
ありがとうございます。もういろいろ情報ということに関してはもうね、これ今一番ちょっとこう目も楽しい、目から入る情報としてもね、あの、行きたくなりますもんね。うまくこのまとめて入りますと思いますけども。
そうです ね,
ね、
うん、
そしてあの、先ほどちょっと曲に入る前にまた新しい本がこの度、
はい、
ね、
はい、
出るという。
旅文庫ではないですけど、
はい、
ちょうど1年前にKBS 京都さんと、
はい、
一緒に作った旧暦日和という本が、
はいはいはい、
まあ、番組との連動本だったんですけど、
はい、
まあ、それに次ぐ、
は
あ、KBS 京都さんとことことのコラボレーションの第2弾、
はい、
話し家の桂とまるさんによる、落語的京都案内、桂とまるの落語的京都案内という本なんですが、
はい、こちらが出ますか。
はい、KBS ラジオの17年続いているサークルタウンというとまるさんがやってらっしゃる番組がありまして、
はいはいはい、
その番組の中でタウンウォッチングっていう京都の街を巡るコーナーがあるんですね、
はい、
でそこで、紹介してきた落語と関係のあるスポットだったり、とまるさんのお気に入りのお店とか、
なるほど、
そういうのを、まとめた本です、
面白そうですね。
そうですね、またとまるさんって言ったらね、
はい、
すごいこうマニアックなところをね、
なんでもうゲストにも2回ぐらいお越しいただきました、
はい、
ね、ライブもしていただきました。梶田さんとこも、梶田さんとはもう付き合いも長く、この中にも対談をされておられますけど。
なんか対談も載せていただいてましてね。
ね、
とにかく真面目な師匠でね、
はい、
時々冗談が通じひんことがあるぐらい。
あ、そうですか。
さんやもんね。で、タウンウォッチがびっしりも手帳にですね、
はい、
書き込んではって、すごい ですよ。
ああ、そうですか。ね、
その真面目ぶりは。人柄がだからいいですから、なるほどね、皆さん、会った人はみんなファンになるっていう感じのね、印象ですけどね。
そうですか。ね、これがもう、
いつ前から出たらいいなと思ったんですよ、本がね。
あ、そうですか。
予約出まして。
17年間の集大成的な。
そうですね。はい。
ね。
今17年間なんで、うん、この一冊では多分本当は収まってきてないで、全然全然足りない
ね、何十分の一ぐらいですね。
そうでしょうね、
はい。厳選されたとこしか載ってないんですね、じゃあ。
そうですね。まあ、落語にゆかりのスポットを18スポット、まあ、はい、あのお寺だったり、うん、いろんなところで。
まあでもいずれにしても第2弾が出るっていう。
これが好評ならいけば。
まだ発売されてもいないですからね。
はい、今週の土曜日から、あの、売り出される予定ですので。
20日。
はい。
はい。
ということですね。
20日には、サイン会を、ね、はい。
あ、そうですか。
こちらで。
純駆動書店さんの市場の、
はい、はい、
ですね。でっかいところですね。
はい、1時からやりますので。
20日に。
はい、ファンの方は。もちろん、とまるさんご本人がいらしていただいて、その場でサインをしてください。
わあ、いいですね。
1260円、
そう、
税込み
ですね。はい、わかりました。これもじゃあもう20日から、
ええ、
全国書店に、
はい、
皆さんがもう買っていただくかどうかでね、
は
い、
第2弾
ね、2冊目が出るか
どうか、はい、そうですね。
大体こういうのはもう最初の一月で、あの、なんとなく
見えますか、
見えますので、そういうもんなんですか。後からこうじわじわ来ることってないんですか。
まあ、ありますけどね。
はい、
やっぱり最初の勢いっていうのが結構大きいですね。
まあ、でも微妙な時期に出ますよね、暮れの。
あ、でも年末年始はいいですよ、ね、あの本はよく売れる時期ですね。
あ、はい、いや、これも楽しそうな本ですね。でも
正月に読もうかみたいなんで、
そうですね。
また落語という、ね、
テーマも正月向きですし、
だいたいこういう本って何ヶ月とか何年くらいかけて、
落差美文庫は、まあ、88ページですから、はい、そんなに長くかけてられないので、
はいはい、3
ヶ月ぐらいで作ってますね。
うん、
で、この手のもうちょっと、あの、大きいページ数のある本ですと5、6ヶ月、半年ぐらい。それ以上かけちゃうと、
なるほど、
合わなくなっちゃうんですね、その、はいはい、人件費と売り上げ
って。そうでしょうね。
最近やっぱり不景気で、あの、出版もご多分に漏れず結構しんどいもんですから、いかに効率よくこう、まあ、かつクオリティを落とさずに作るかということに日々もう、あの、直面しております。
そうですか。これもぜひね、
はい、
書店でお求めいただきたいと。
あの、本当に楽しい本で、はい、あの、普通のグルメ本とかの場合はこう、うん、ライターさんによる客観的なお店紹介になるんですけども、はい、これはもう泊丸さんご自身の主観が書かれてますから、
なるほどなるほど、
あの、本当にこう、嘘偽りのないと、別にライターさん書いた嘘偽りっていうのはないんですが、
ストレートの
とりわけ、
好みのね、
はい、
の
趣味が入った、もう戸村さんの主観バリバリです
ね。もう言うたもん勝ちと、これもね、
はい、そういう意味でも、
そうですね、
面白いと思います。
なるほど、
ぜひ。
わかりました、はい、ぜひまたさらにまた面白い本を、ね、来年またどんな本にまたいろいろ企画があるんですか。
はい、これまで言っちゃいけないのか。
まだ言っちゃいけないことは教えてください。
大変やな、そこら
へん。次言っていいの？言ってください。
年明け早々に、
はい、
大英通り商店街という映画の街ですね。
はいはい、
でそこの、
うずまさの、
はい、映画の街京都というのが、これは文庫で。
ああ、そうですか、
出ます。はい。
はい、
あと、あの、庭ナビが2冊、
四川
庭園編と枯山水庭園編という2冊で出したんですけど、はいはいはい、それを、合本に合わせて、でサイズもちょっと大きくして、写真を大きく見せて、でなおかつ英文を、イングリッシュですね、を添えて、今日の庭ナビ、まあ、日英大正版みたいな。
なるほど。
また新たな試みが。
はい、
まあ、多いですからね、外国の方
は。そうですね、ね、あの、中国とかの方も、まあ、英語は読める水準の方というか、
なるほど。
まあ、ちょっとこれは
そうですか、
初めての試みなんですけど。
いいですね。まあ、僕らは本当にね、買わせていただいて、
はい、
読ませていただいて、
はい、
それでちょっとこうね、知識も豊富になって、
はい、
楽しい、写真も楽しいしみたいな。
うん、
もうぜひまた面白い、
はい、またなんかいろいろアイデア企画その他ございましたら、
もう主観でよければ
ぜひぜひよろしくお願いします。
地元の出版社を、ね、応援していきたいと思います、
は
い、
ありがとうございます。
ここを通れば外国を味わえるコースっていうのがあってね、
そうそう行きましたね、朝早くから が起きてね。
私、あの、おすすめの。
主観ですね。
主観ですね。ここから、ここを見たら、あの、ちょっと、あれですよ、みたいな。ルクセブルグですよ、みたいな。
そうそう、しかも、朝方なんですよ。めっちゃ朝方、は
い。ここを通ると、っていうね。ね、ここから見た。俯瞰で見るとっていう。
そうそうそう。
京都にいながらして、ちょっと外国を味わえるっていう。
そうそうそうそう。早朝にね。
はいはい。早朝から行くんですね。
ね。
ぜひぜひ、そんなのもありということで。今日はどうもありがとうございました。お忙しい中。
ありがとうございました。
忙しいと思いますけど。
ありがとうございます。
ご苦労様です。
本日のゲストは、株式会社ことこと取締役編集長の日置かにわさんにお越しいただきました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いやいや、もうね、だって京都人が、まあ、京都の、あまり詳しくなかったりするんですよね。
そうなんですよね。恥ずかしい。
本当に意外な展開でございまして、まあ、京都人って、ほんで、あんまり執着ないんですよね、意外とね。
まあ、そうそう、またいつでも行けるわっていうのがね、基本的には。
あっさりと家も潰すしね。もう、本当に、おい、お潰すんかいみたいな。多分で、
はい、
こう京都の街並みが好きな方にとっては、びっくりするようなことを京都人は平気で、もう維持大変やねみたいな、平気で、あの、壊したりなんかするんで、びっくりしますけどね。
良さであり、悪さでありね。
ですから、もうそういうね、あの、こう、取材しはるときは大変思いますよ。あったはずやのにな、みたいな。
あれみたいな。
ここにあったはずやのにな、もうなかったりしてね。面白いんですけど、さあさあ、そういうことで。あ、舞ちゃん。
はい。
今日は、行きますか。もう一曲。ね。もういいの？いっちゃう。
私のコーナー行きますよ。
行きますか、はい。よかったね。曲紹介しなくて。にゃー様の。
はい。
また今度かけるということで。はい、何ですか、今日は舞ちゃんの。
今日はです
ね。久々のマイマイクエスチョン。
はい、そうなんでございます。
何でしょうか。
あのね、うん、私もそろそろ社会人になって。
もうそろそろ社会人になって。
そう。ちょっと次日が経ちました。
あ、もう間もなく1年。
はい。
はい。
やっぱここまで来ると、やっぱちょっと苦手なね、上司とか出てくるわけですよ。
それ言ってましたよ、僕。あの、就職する前に。そんなこと絶対ありません。あ、ここすっごい人ばっかりです
よ。いい人なんです。めっちゃいい人なんです、みんなが。
いろいろ出てくる人間も出るでって言ってましたよ。
でもね、やっぱ出てきたんですね。
出てきた。やっぱ出てきた。
人生の先輩いうことはちゃいますね。
ああ、どんな人ですか。
いやー、
うん。まあ、それは具体的に言えなくても。
そう。
ざっとした話でいいですよ。
つい最近ムカついたことはね。
ムカついたでもな。強烈やな。
あの、私、髪の毛をね、肩よりもちょっと長いんですけれども、ハーフアップにしてるんですよ。前の毛だけちょっと後ろにくくって、で、後ろの毛は前にこう垂らしてっていう。その毛をね、全部一つにまとめたらって言われて。
そう、ポーンと。
そう。私は、まあ、介護するんやったらね、その髪の毛くくってた方がいいでしょう。
いいけれども。
でもね、今、これ別に、やってて悪くないから何の支障も出へんからこの髪の毛髪型をしてるんですと。
なるほど、
ね、それをなんで23にもなってね髪の毛一つにくくったら言われなあかんやと。
なるほど。
中学生でもないのに、
はいはい、
ここはどこや思ってはいでも一応まあ
一応言うこと
は
なか
んですね、はいって言ったけども、はい、一切
くくらずに抵抗したんだ
そう
まだちょっとチクッと嫌み言われて
うん、
やっぱり。
そうね。
ね。そうねって。何うまくまとめとんねコンパクトに。
まあ、だからね、社会に出たら、どうしてもそういう人出てくる。でもやっぱり社会人として、うまくやっていかなあかんじゃないですか。
なるほど。
どうしたらいいんですかね。
じゃあもうそれはもう、梶田大先生に、まず
、はい。
私はその辺もっとクールなんで。やっぱ梶田さんの優しい、ちょっとあの、お話からどうぞ。
はい。
うまく別に付き合ってるんじゃないんですか？
いやいや、そうなんですけど、私の心の中は、荒波なんですよ。クソー思いながら。
クソー思ってはるで。ひょっとしてその人漁師。あ、
ちゃう。危険。
はい、そうじゃない
の。その思ってることが出てると自分で思ってる？相手に。
いや
そこのだけの問題かなと思うけど。
出してはいないと思います。
うん、なるほど。
でもまあ、向こうにしたら出てるかもしれないな。
ああ、そうですね。意外と顔に出てるかもしれませんね。
苦手だよオーラを、舞ちゃんの方から出してるかもしれないと。向こうもそれを感じて、向こうも抵抗勢力として、パワーを出してるんじゃないかという、感じた。
まあでも気にすることは全然ないと思いますけどね。うん、そういうのは。あることだから。
オーラは出してもいい。
うん。
いや、
仕方ないじゃないですか。
まあ、僕もまあ、それ思うところもありますけど、あれじゃないですかね。まあいいですか、私も言って。
はい、
まあ人生にね、強烈なやつ3人出会うと。
3人か、
私もそれ全部クリアしたので、次どんな人が現れるかなっていうのを楽しみに変わってくるんですね。来たぞって、これはもう甘い、もうあの人越してへんっていうぐらいすごい人に出会ってるので、はい、もうそこまで俺を困らすかっていう人に出会うと、
はい、
もう逆に次どんなやつが現れても全然怖くなくなるんで、その人があなたにとって強烈であるかどうかっていうのは、まあ一つのこれ、まあ過渡期だと、
あ、ね、なるほど
と 思えばですよ。それとね、苦手な人に対してはね、先手必勝だいたいその人が言うことで予想つくのよ。
例え
ばお参り行くとこのおばあちゃんでも、あの午前中に行ったら、あんた毎月5号機あんのに、なんで今日午前中なんておばあちゃん言うわけ、いつも午前中やね、実は、
はいはいはい、
でそう一言言いたいわけで、おばあちゃんに逆らって午後行くよ、いつも午前中やのってまだ言うわけ、
はいはい、どうしたらいいんですか、そんな。
そうでしょ、
はい、
だからちょうど12時にちょうど行くね
うまいそれ、
ほら、はい、おばあちゃん何も言えんで、お昼時やのにって言わはるよ、
はいはい、
だからいやもう僕もお昼時は思ったけどごめんなさいって上がらせてもらうわけよ、
はいはいはい、
おばあちゃんも、まあ、まだ12時ジャストでなかなかご飯食べてへんもんですわ。
あ、
うん、もう12時きっちり食べる人でいいんからね、
はいはいはい、う
ん、だからお昼時やけどごめんなさい言って上がっていくと、おばあちゃんどっちもいいへんね、午前後も、まあそんなこともありますので、先手一緒苦手な人には先手一緒ということで、
はい、
たっというもの1時間でございました
はい、この番組は京都三条ボンズカフェはですね、聖護院八つ愛総本店と番組個人サポーター皆様のご協力でお送りしました
ということで、こんばんはじゃなくておやすみなさい、杉岡でした。
おかまいでした。
さすがベテランのまいちゃんね安心して1時間ありがとうございます。
いや嬉しい。
おやすみなさい。